門郷と
ユノッチの
ディスタン5月14日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、こんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はいはい。
さあ、ゴールデンウィークももう終わってね、
うん、
みんな現実に戻ってる頃じゃないかな。
そうだね。
大丈夫かな。
うん、
でも引っ越しなんかも終わって、
うん、
新学期も始まって、
うん、
新しい職場にももう慣れて、
うん、
5月病が始まるとかそんな感じですかね。
もう始まってんじゃないの。ゴールデンウィーク明けからみんなね、
って感じだよね。
やんじゃうからね。
ちょっと憂鬱な気分になってる頃ですかね。
うん、
うん、で最近さ、その引っ越しとかさ、
うん、
引っ越しでやらなきゃいけないこと、
うん、
インフラのさ、
うん、
変更手続きってやるじゃないですか。
あ、はいはい。
電気、ガス、水道、あと電話ですかね。
うん、
で最近はインターネット、
うん、
その家の固定回線の移転手続きとか、
うん、
解約手続きなんかも引っ越しに伴ってやんなきゃいけない、
うん、
ってこともあると思うんですよ。
ありますね。
そう、私最近ね、引っ越したわけじゃないんですけど、
うん、
インターネットのね、回線変えたんですよ。
うん、
au 光だったんだけど、
うん、
au 光から NTT の回線に戻して、
うん、
でプロバイダーがね、今ね、お手軽光っていうプロバイダーなんだけど、ご存知？
知らない、初めて聞いた。
縛りがないやつ。
へえ。
だいたい最近は縛りなくなってきたけど、
うん、
24ヶ月契約してくださいとか36ヶ月契約してくださいとかって、
うん、
で途中で解約すると解約金がかかっちゃうってやつ。
工事費がかかるってやつ。
そうそうそう、工事費とかもかかるやつ、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
携帯電話はもうほぼなくなったけど、
うん、
固定回線はまだ結構残ってたりするんですよ。
うん、
それで携帯電話も一緒に契約してると割引になりますよみたいなさ、
うん、あ、よくあるね、うん、
あるよね、まだ結構残ってるよね、
うん、
そうで、そういうのがもう嫌で、
うん、
解約したい時に解約したいし、
うん、
移転したい時に移転したいので、
うん、
なんでそういう縛りがないプラン、
うん、
を探してて、お手軽光っていうのがあって、
うん、
月々ね4000円ぐらいかな、そう4000円か5000円ぐらいで、もういつでも解約しても OK ってやつ、
うん
うん、に変更したんですよ、
うん
うん、でそれがさ、
うん、
まあ、au がね、
うん、
もともと au 光入って、
うん、
au の携帯電話を3台ぐらい持ったんですよ、
うん、
で割引が効くしと思って au 光入ってたんだけど、
うん、
今もう俺 au の携帯電話持ってないんですよ。
うん、
うん、全部楽天とかに変えちゃったから、
うん、
そうでね、変えたんだけど、
うん、
そしたらさ、固定回線の値段が上がっちゃって、
うん、
でしかもルーターも無料レンタルだったのが、
うん、
携帯電話解約したら、
うん、
ルーターのレンタル料もかかるようになっちゃって、
うん、
サービスだったんだけど、そう、
うん、
なんでこれ au 光も変えようと思って、
うん、
まあ、au 光やめますっていうことで、ちょうど解約月だったんで解約したの、
うんうん、
でもね、とんでもない落とし穴がありましたよ。
なんでしょう。
これね、リスナーの皆さん気をつけてください、
うん、
あのね、
うん、
au 光、要するに KDDI の回線だよね、
うん、
KDDI の光回線は、
うん、
撤去費用がかかるんですよ、
うん、
解約する場合、
うん、
通常 NTT 系列だったら、
うん、
残地って言って、
うん、
その回線置いておくことができるんですよ、
うん、 はいはいはい。
わかりやすく言うと、部屋の中に、
うん、
光コンセントってわかる？
うん。
光コンセントって細長いやつ、
うん、
が残しておけるんですよ。うん、NTT 回線だと。
うん。
でも au の回線の場合は、うん、その光回線ごと撤去することになるんですよ。
うん、
でその撤去費用が、うん、31,600円かな。
高い。うん、
高いよね。
あ、それあれ契約した時期によって違うやつだ。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
これなんで撤去費用がかかるかっていうと、
うん、
だって残置しておいてほしいじゃない、置いといてほしいじゃない。
うん、
こっちとしては NTT 回線にまたね、嫌気がさして、うん、au 光使うかもしれないじゃない、
うん、
だからその光コンセントが残ってれば、
うん、
その工事が必要なくて、
うん、
その局内工事だけで済んですぐまた契約することもできるわけ、
うん、
だから au としてもお得だと思うんだけど、
うん、
また使ってもらえるかもしれないわけだから、
うん、
残しておいた方が絶対お得なはずなんだけど、
うん、
これね問答無用で全撤去なんですって。
へえ。
なんでかっていうと、
うん、
引き込み、
うん、
電柱から光回線こう引き込んでるじゃないですか、
はいはい、
その引き込んでる回線については残ってるわけよ、
うん、
でそれを維持するのに維持費用がかかるんですって。だ契約してなくてもその光コンセントを残しておくってことは、
うん、
その引き込み線自体は残ってるんで、その引き込んでる回線の維持費用をもう au が負担できないと。
はあ、なるほど。
そういうことで完全撤去しちゃうんですって。
へえ。
そう、びっくりした。なんでそんなにかかんのと思って。だからまた再度契約する際も、
うん、
その引き込みの工事費用がかかるわけ。
うん、
うん、だからもうじゃあ二度と使うことないなと思って
まあでもサービスってその都度ね内容変わるから。
うん、うん
うん、
うん、
私それ撤去費用かかるの知ってたよ。う
ん、あ、そう。
うん、ただ
撤去、
私が申し込んだ時にはまだ、うん、多分ね、それ一番速度が速いやつなんだ、使ってるの。
はいはいはい。
3万円もかかるのは、
はいはい、
それの前に申し込んだやつなので確か撤去費用は、うん、1万円ぐらいだった。
そうそうそう、1万1千の時期があったんですよ。
うん、
そう、上がったのよ。31,600円からかかったんですよね
どうせ私ね、住んでるの集合住宅だから撤去しなきゃいけないから、はいはいはい、もうそれ覚悟の上で申し込んだ。
あ、そう、
うん、
俺全然知らなかった。
うん、
やっと解約好きや思って、
うん、
で解約好きやから料金かからへんと思って、
うん、
喜びさんでこう解約の電話したんだけど、
うん、
そしたら撤去費用31,608円かかりますと言われて、
うん、
へーと思ってそんなアホな。
でもなんかもうそこまで来ちゃうと引き下がれないよね。
まあね、
うん、
で割引しますけどとか言われたんだけど、
うん、
いやいやもういらないですと思って、
うん、
で結局解約したんですけど、
うん、
au 系列 KDDI の回線使ってる方、あるいはこれから使おうか検討されてる方、
うん、
解約金は解約月に解約すればかからないけど、
うん、
工事費用、要するに引き込む時の工事費用と、
うん、
撤去する時の工事費用がかかるので、
うん、
キャッシュバックとかあっても、
うん、
あんまりお得にはならないよ、うん、
でも詳しい人はみんなそういうのも調べた上で申し込むよ
いやまあね、いやでも撤去費用がかかるとはね、うん、撤去せんでも置いといたらええやんと思ってて、
うん、
でまさか撤去の費用がかかるなんて思ってなかったから、そこはねちょっと穴でした。私としたことがと思った
うん、うん、
まあびっくりしちゃった
ね。加藤さんの場合持ち家だからね、
まあ、まあまあ
ね、別に残しといてもいいかなってなるよね。そうそう、普通は
で光コンセント2個あって、だから差し替えて使えるっていうのがベストだったんだけどね。
うん、
うん、そうで本当はね楽天光に変えたかったの。
うん、
楽天光に変えたかったんだけど、楽天光ね VPN が繋がらないっていう弱点があって、
へ
ー、うん、だからテレワークとかやってる人は、
うん、
テレワークできない可能性があるんですよ。
はあ、なるほど。
そう、楽天光はね1年間無料だから、
うん、
1年間無料でさらに1年後から3000とか4000ぐらいなんですよ。やっぱり安いんですよ。
へー、うん、
うん、で NTT 系列の回線だから、
うん、
安定してるしいい回線なんだけど、
うん、
だけど VPN がつながらないんですって。
それでも今後対応してくんじゃないの？
だけどまあそうなんだけど、そうなんだろうけどね。
世の中テレワークの方向で進んでるじゃん。
ね、だから、うん、無理くり強引にね使おうと思えば使えるんだけどさ、IPv6 でつないで、
うん、
さらに二重ルーターにしてそこから IPv4 でつなぐとかっていうことをやれば
めんどくさい。
一応つなげるんだけど、
うん、
うん、でもそんなめんどくさいことしたくないじゃん。だって
え、それは何、 V6 が対応してないってことなんだ。
そうなんだよ。
へ
え。で V6 もなんかクロスパスとなんだっけ、うん、もう一個なんだっけ、 V6 プラスとクロスパスってのがあって、
うん、
そどっちかね多分対応してないはずなんですよ。で対応する対応するっつって楽天は対応しないんだね、なかなか。
うん、
でもし変えてつながんなかったらもうどうにもならないんでと思って、うん、で結局楽天光諦めてお手軽光にしたんだけど、
うん、
まあお手軽光快適ですわ。
よかったね。
そう IPv6 で今つないでるんだけど、
うん、
でね心配なのはだから外部から、
うん、
うちの室内にあるサーバーにアクセスできなくなると困るなと思ってたんだけど、
うん、
ちゃんとアクセスできてるみたいなんで、
うん、
うん、よかったと思って、問題ないなと思って。
ねえ、あれさ、システムがバージョンアップされたってこと？
そうそうそうそう。
うんうんうん、すっごい速くなった。
DSM っていう、速くなったよね。
うん。
うん、室内からアクセスするときもめっちゃ速くなった。
うん。
そう、びっくりした。
ね。
なんでね。
うん、
そういうこともあったりします。
はい、
うん、そうなんでね、ちょっとまあ脱線しちゃったけど、
うん、
au 光に関してはもうちょっと要注意ですね。
そうですね、
回線撤去費用3万1000いくらはちょっときついっすわ。
ていうかね、そのサービスに切り替わった時に、
うん、
みんなそれざわざわ言ってたから。
あ、言ってた。
うん、知ってた。
俺知らなかった、もう全然知らなかった。
その時から私その au 光使ってたから、あ、なんか早いサービス出たんだ、うん、これ既存の人も乗り換えでできるっていうのがあって、だけど、うん、いやちょっと待って、よく調べるとそういう解約の時に、
うん
うん、かなりかかるぞっていうのは言われてたから、
はいはい、
うん、そんであやめようと思って、撤去費用1万円のままでいようと思ってそのままにした。
うん、うん、
そんなに速さ求めてないしさ。
うん、うん
うん、
いや速さ絶対ですよ。
うん、
いやもう参ったね。うちだからその宅内の工事が必要になるんで、
うん、
まだその回線の撤去の工事来てないんだけど、
うん、
5月の末に来るんですけど、
うん、
プラモ部屋だからさ、
うん、
部屋の中のプラモどかさなきゃいけないんですよ。
あら、
めんどくさいよ。
うん、
あもう大変っすわ。
しょうがないね。
ね、残しといてほしいんだけどね。したらまた使うかもしんないのにね。
うん、
もったいない。
ね。
ね、まあまあだからお得情報ですね。リスナーの皆さん、au 光は、
うん、
結局だからお金かかるので、
うん、
やめた方がいいっすよ。NTT 回線の方が絶対いいと思います。
うん、
なんで NTT の回線で、やめるときは転用っつって、プロバイダーを変えるとかの方がいいかもしれないですね。
うん、ああ、そうね。うん。
うん。で、光電話もさ、
うん、
今俺うち光電話つけてないんだけど。
うん。
光電話使ってる？
一応つけてる。
あ、そう。
うん。
光電話もね、その KDDI で発行された番号と、
うん、
NTT で発行された番号って、
うん、
そのモバイルナンバーポータビリティみたいにこう持ち運びできないんですよ。
うん、
そうなんで電話番号毎回変わっちゃうのよ、回線変えると。
あー、はいはい、
うん、
うん、
なんでうちはもうその光回線の光電話は使わないと、
うん、
いうことにしました。
うん、
そのたびに名刺作り直さなきゃいけないしね。
うん、
そうで今ね、NTT ドコモのホーム電話っていうサービスが始まったのご存知？
知らない。
3月末から始まったんだけど。
うん、始まったばっかりだね。
ばっかりだね。
うん、
ホーム電話。
うん。
自宅に基地局を置いて、
うん、
自宅の基地局と固定電話の電話機を線でつないで使うっていうサービス。
へー。
基地局といえばあれだけど、
うん、
要は携帯電話や。
うん。
携帯基地局や。
うん。
うん。を自宅に設置するというサービス。
へー。
東京都内でやってるんで、
うん、
で月々500円ぐらいだったかな。
お、普通のじゃあ光電話つけるのと、
ね、と同じぐらい。そうそうそう、
うん、
だからもう光回線とは関係なく、その厳密には携帯電話なんだけど、
うん、
まあ固定電話を置けると。
へえ、
うん、でしかも080とか090との番号じゃなくて、
うん、
通常の東京だったら03から始まる番号がつけられると。
へ
え、うん、持ち運びはできないけどね、
うん、
そうなんで、そっちのサービス使おうかなと思って、
うん、
もう電話番号コロコロ変わるの嫌なんで、
うん
うん、で申し込みしに行ったらね、
うん、
田舎すぎてまだ対応してませんでした。
ああ
、そうそう、
なるほど。
そうそうそう、そう、ここ僻地なんでね、
うん、
まだ対応してないんですよ。
うん、
つくば市は対応してるんですけどね。そう、まあもうちょっと待ちですね、
うん、
という感じでございます。まあね、くれぐれも皆さん気をつけてね、解約金とかね、
うん、
まだ未だにね、固定回線は解約金とか、
うん、
ありますんで気をつけましょう。
はい。
というわけで、加藤光とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページの、メッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、はい、じゃあ今日のテーマいきましょう。
はいはい、
再放送の必要性と意義について。
うん、
これね、毎週土曜日の21時から私どもやってますけれども、
はい、
ひょっとすると火曜日の今お昼13時台から聞いてる人もいるのかな。ひょっとしている
かもしれない
ねえ。13時の皆さんこんにちは。
こんにちは。
21時の皆さんこんばんは。
こんばんは。
まあ意味わかんないね。うん、うん、再放送の人、再放送をメインで聞いてる人っているのかな。
まあ、中にはいらっしゃると思います。
そうだね、なんか、うん、火曜日のさ、
うん、
13時台に、
うん、
こうコメントがポツンと来たりするんだよね。
へえ、
うんうん、要は再放送聞いてるってことやな。
そうね、うん、
うん、ね、再放送昔はね、何でも再放送っていうのは、うん、本編を見逃して、
うん、
ね、ビデオとかさ、
うん、
その DVD とか録音録画機材がない時っていうのは、
うん、
ね、再放送が唯一のもう一回見る方法だったわけですけど、
うん、そうね、うん、
今は録画ができる時代なんで、録画とか録音ができる時代なんで、
うん、
でラジコとかもあるしさ、
うん、
こう聞き逃すことがあんまりなくなったわけですよ。
そうね、だってさ、うん、ラジオもテレビも、
うん、
その1週間分なら、
うん、
あの TVer とかさ、
そうそうそう、
まあ巻き戻しじゃないけどアーカイブ的なのが残ってて見れる番組もあるんだよね、うん、
そうそうそう、だからもう見逃しで配信ね、配信とかで見れないっていうのはガールガンレディぐらいじゃない。
なんでそれ。
いやいやいや、ガールガンレディも Hulu があるんですけどね。
あ、そうそう、今そうね、さらにそうやって配信があるからね。
そうそうそう、でガールガンレディオでもあれだよ、プラモデル買い逃したらもう二度と買う機会ないよ。
別にいいけど。
誰も欲しがない延長話ありますけどね。今何でもだから配信とかあるんで、
うん、
なかなか見逃す、聞き逃すってことがなかなかないんですよ。
あー、まあそうね、
ね、でも再放送、
うん、
っていうものが存在するわけですよ、
うん、
この再放送の意義とは何ぞやと、
うん、
考えたりするんですけど、
まあ例えば配信だったら、
うん、
この配信サービスに入らなくちゃいけないじゃん。
そうそうそうそう、
もともと入ってんならいいんだけど、
うん、
その見たかった番組が、
うんうん、
自分が入らないと課金しないと見れないっていうのがあるじゃない、
う
ん、
そうね、
うん、
うんうん、
その点再放送って課金しなくても見れる、
うん、
聞けるっていうのはいいよね。
まあ、そういうことだよね、課金までいかなくても、
うん、
自分が能動的に動いて、
うん、
だ配信探してチェックして、
うん、
それ開いて流して見る、あるいは聞くっていう作業が必要になるわけじゃないですか、
うん、
でも再放送だったら、
うん、
流しっぱなしにしとけば、
うん、
勝手にかかってくるわけじゃん、
うん
うん、だそういうところの違いじゃない。
テレビとかもその時間にテレビポチってつければ、
うん、そうそうそう
始まるじゃん。お手軽だよね。
そうそうそういうことなんですよ。だから偶然聞くとか、
うん、
わざわざ自分から聞きに行くとか、
うん、
見に行くっていうことを、
うん、
ね、好きなんだけどその番組、
うん、
だけどわざわざ自分からこうアクションを起こして見たり聞いたりするほどではないかなっていうさ、
うん、
でも流れてれば聞くよみたいなね、
うん、
そう、そういう偶然の出会いを期待できるわけですよ。
あー、なるほどね、うん、
そう、だからやっぱ再放送、しかも土曜の夜と火曜の昼だったら、
うん、
明らかにその偶然にしてもさ、
うん、
絶対こう聴取者視聴者層全然違うわけじゃない、
うん、
だからそういう今は意味合いなのかな再放送って。
あー、なるほど、
うん、
うん、
そう、週末の夜と平日の昼間だったら、
うんうん、
それ客層全然違うよねきっとね。
まあね、
今偶然このラジオ聞いてる人、
うん、
土曜日の21時にこれ偶然聞いてる人、
うん、
あなたのためですよこれ、あなたのためのラジオですそして偶然火曜日の13時台お昼、
うん、
お昼ご飯食べてちょっとお昼過ぎぐらい、
うん、
偶然成田近辺でこれラジオ聞いてる人、
うん、
あなたのためですよこれ、これあなたのための再放送
なんかリスナー増やそうと必死だね。
そうだね。いや、ね、要はそれが言いたいねん。
なるほど。
そう、あなたのためですよこれ。
え、でもさ、ね、私なんてその、うん、例えば土曜日の21時って仕事してたりしてリアルタイムに聞けないんですよ、うん、
いや普通の人は土曜の21時暇だからね
普通の人じゃなくて悪かったね
そうそう、普通の人は土日休みですから、うん、
最近仕事が不規則なんすよ
まあね、あなたはそうなんですよきっとね。
あとはなんかこう、うん、推しの番組と被ってたりとか。
まあゴールデンタイムやからな、
あのこうえなこちゃんが YouTube で配信してたりだとか。
はいはいはい、
そうなるとね聞けないんですよ。
はいはいはい、
そうすると、まあ、ああ火曜日の再放送があるじゃんってなるわけです、
う
ん
う
ん、
そうっすね。
あとはあの録音とかねに失敗してたりすると、う
ん、はいはい、
おやばいやばい再放送で録音しようっていうのができるわけですよ。
はいはい、そうだね、
ありがたい、
まあ、チャンスが2回あるってことやな。
うん、
まあ、でもチャンスが2回あるってことは2倍チャンスがある、チャンスが 200% あるってことやからな。
そうだね、うん、
うん、だからありがたいことよねすごくね。
うん、
うん、そうだから偶然のね出会いを大事にしましょう。
はい、
今聞こうと思えばね、
うん、
このリスタンもだから一応配信版もあるしさ、
うん、
ね、聞こうと思えば聞けるからね。
でも配信版音楽流れないからね。
音楽流れないけどね、
うん、
そうなんですけど再放送があることでね、
うん、
うん、聞いてもらえるってことも多分あるんでね。
うん、
うん、とても意義があると思うよね。
ね、
うん、ありがたいことですね。
はい、
うん、要は何が言いたいかと言うとですね、
うん、
聞いてって話ですね
うーん、うん、
ね、何が言いたいか聞いてくれと、これからも聞いてくれと、
うん、そうね、うん、
うん、いうことですね
それが言いたいがために選んだテーマかい。
そういうことですね、
うん、
ね、まあね、だって今だってコンテンツいっぱいあるからね、いくらでも。
そうなんだよね、
アマゾンプライムだってあるしさ、
うん、
ね、フールだってあるし、ネットフリックスだってあるし、なんだってあるしさ、
うん、
携帯でみんな持ってるしね。
だから逆にその選んでもらうのが大変な時代なんだよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
ね、だからこうリアルタイムで、
うん、
その時々の話題が聞けるっていうラジオ番組って貴重だよ。
うん、
でこう配信コンテンツっていうのはまあね、
うん、
そう大体作ってあるものですから、
うん、
作ってあるもんって変だけどこうね普遍的に流すもんだから、
うん、
毎週毎週こう日替わりで かかってくるもんでもないしね。
うん。
うん、なので、こう、新鮮なね、話題をいつもお届けしている、加藤公という命のリスタンス3。これ聞くべきでしょ。
すごいね、今回は語りかけが。
いや。ねえ。聴取強化月間ですよ、もう。
いやなんかあれだわ、押し付けがましいわっつって、切られてる未来が見えちゃうもん。
いやもう一回掴んだら離さんよ。もう絶対逃がさんよ、
もう。
ねえ。いやね、いやもう、うん、あれで言うとけど、F1 の話題が聞けるのこのラジオだけっすよ。
毎回じゃないけど。
そうで、普通のザクと、
うん、
ドアンザクの違いを明確に語れるのこのラジオだけっすよ、言ってます
けど。私語れないけど。
いやね、そんなラジオ番組他にあらへんで言うと。
まあね、
昨日の夜僕はシニスターレイン行きましたよ。
あー、どうでした？
シニスターレイン行ってきました。で、アシェラと、
うん、
アシェラとイングリッドと、
うん、
ダラカルンと、
うん、
あとテオドール、
うん、
倒してきました。
おー、なんかいいもん出た？
ダラカルンってあの虎が、
うん、
モンクの格闘武器を落としやがった。
ほー、
そう。あとテオドールが、
うん、
あの黒魔導士とか白魔導士のあの片手コン、
うん、
落としてました。
うん、
いまいちでしたね、だから。
あの、なんのこっちゃな人いると思うので、念のため説明しておきますが、ファイナルファンタジー11の話でございます。
そう。もうこんなね、シニスターレインの話が聞けるのこのラジオだけよ、言っときますけど。
そうですね。
ねえ、この時事ネタ
収録番組だけどな。
収録番組だけどね、
うん、
こんな新鮮な話題が聞けるのは加藤公と命のリスタンス3だけ。
はい、
ね、毎週土曜21時から、
はい、
でしかも毎週火曜の13時台から再放送もあるっていうね。
うん、
ね、これで偶然聞けた方、
今日は何ですか、売り込み会なの？
いや、売り込み会じゃない。再放送の意義だよ、だから。再放送の意義とは何ぞやと。
番宣という名の、
うん、
うん、ちょっとオブラートに包んだこうね、テーマを用意して。
いや
ごまかしている会かしら。
いやそんなことないっすよ。まあね、とても意義があるなと、
うん、
今このねラジオ聞いてる方、
うん、
偶然の出会いを大事にしましょうね、お互いね。
そうね、うん、
そうね、また聞いてくださいねと、
うん、
これが再放送の意義でございますよ。
はい
はい、今日はね、再放送の必要性と意義についてということでございました。
はい、
はい、ではエンディングです。
はーい、
はい、来週のテーマ、3年目の新型コロナウイルス、今後の傾向と対策について考えてみよう、う
ん、はい。
新型コロナウイルスが問題になってからもう3年です。
3年目か、
ね、
長いね。うーん、
でまあ3年も経っちゃね、いろいろね、
うん、
いろんなことがもう分かってます。
はい、
欧米ではね、もう規制やめましょうと、
うん、
マスクももうやめましょうと、
うん、
いう動きになってるよね。
ね、うん、
ところが中国では
うん、
ロックダウン、
うん、
上海なんかもずっとロックダウン
続いてるね。
ねえ、中国でのガソリン需要が減ったので、
うん、
ガソリンが少し安くなったりとかね、
あ、
してますよね。
うん、
うん、まあ、それだけ世界の経済に影響を与える国なんだね、中国ってね。
でもオンエアされてる頃にはどうなんだろうね。
もう変わってるかもしれないけどね。
うん、
そう、でもね、今現状を収録時点ではそんな感じ。
うん、
うん、なんでね、その対応が国によって分かれてると、
うん、
今更ロックダウンを始めるところもあれば、
うん、
全然気にしてないところもあるし。
そうね、
うん、で、原因不明の小児性肝炎っていうのも出てるよね、
うん、ね、
その原因全く分かんないんだけど、その A 型から E 型まである肝炎とは別のウイルスによって引き起こされてると考えられる、肝炎が、
うん、
多数発症してると、子供たちに、
ね、
で、これが発症し始めたのが新型コロナウイルスが出てきた頃とぴったり符合する位置ですね。一致すると、うん、アデノウイルスが原因とかって言われてるけど、
うん、
アデノウイルス自体は昔からあったので、
うん、
どうもそれが原因ではないっぽい、
うん、
で新型コロナウイルスじゃないかって、まあ、言われてますよね。実際どうか知りませんけど、うん、でこれ 小児性の肝炎だけなのかっていうさ、
うん、
ちょっと今油断して、
うん、
後でね、
うん、
えらいことになるんちゃうかという気がしてならないんですが、
うん、はい、
あとワクチンの効果とかね、うん、ワクチンの効果も結局4回目打つかどうかとかって今言ってるけどどうなんっていうさ、
なんかその80歳以上とかね、うん、そんな話も出て
きてるね。60歳以上とか80歳以上とか言われてるね、
うん、
で基礎疾患がある人って言われてるね、
うん、
うん、どうなんやって話ですよね。
うん、
今後どうしていくべきなのかなっていうのはちょっと来週はね真面目に考えてみたいと思います。
はい、
うん、だからといってね何もしないで家にいて飢え死にするわけにもいかないんでね、
うん、
その行動をしないという前提で話すのか、それともこう何か行動を起こすという前提で話すのか、うん、どういうスタンスで自分たちが動くのかによってもいろいろ変わってくるだろうしね、
うん、
なんでそれをちょっとね考えてみましょう真面目にね。
はい、
3年目の新型コロナウイルス今後の傾向と対策ということで考えます。
はい、
はい、では、加藤浩と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
はい、またラジオ成田にて毎週火曜の13時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして、番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。